まあ、今週ですね、その4月の11日、まあ、雨12日から16日と、5戦を行って4勝1敗ですよ。この4勝1敗の内訳ですけども、3点差で勝ったゲームが1試合、2点差が2試合、1点差が1試合と、負けたゲームは5点差以上差がついた1対7のゲームですよね。はい、いやー、これでいいんじゃないですか。僅差ゲーム1点差が、これで合計で3勝1敗ですよ。まあ、阪神はもう、まあ、確かにこう守備をしてて打つ形には持ってってますけども、バカ打ちして勝てるようなチームではないと思ってますんでね。
まあそうですね、
うん、とにかくこう僅差を詰めて、まあ、取りこぼすることなく、相手の打線を抑えて1点2点取って、まあ、逃げ切るという格好が、まあ、今のスタイルじゃないですか、今の打線の、メンツから考えますとね。はい、
隙を見せた時に一気稼いでいく、ね、いけるものはあるんでね、
うん、
だから何でしょう、結構先制取れたりはしてるんですけど、
はいはい、
取ったまんまになることが多いんですよね、
うん、
だから体力点取ったけどじわじわ返されて中押しをダメしか取れへんっていうパターンが多いんで、はいはい、ね、向こうも必死でピッチャー出しが取れへんっていうのは分かるんですけど、
うん、 そうです、
その辺がもうちょっとね、一工夫二工夫、
はい、
まあしてるじゃしてるんでね、エンドランとか増えてると思うんで、
うん、
まあ、なかなか成功せへんっていうところもあるんでね、
はいはい、
そこに関して全部が全部あかんって言うつもりもないんですけど、
うん、
もうちょっと取れたら楽にいけるのになぁと思うことは参見されますよね。
まあまあ本当はね。はい。
ね、
でまあ今週終わってですね、数字を見てみますと、ちょっと待ってくださいね、どこに置いたかな。阪神が8勝5敗ですよ。勝率が 6-1-5 と13試合終わってね、
はい、
はい、チーム打率が 2-5-7、 これは上から2番目、防御率が 3.5、 これは上からじゃないな、下から2番目と、はい、いうことですね。盗塁が5個と、これが一番最下位。ホームランは、うん、上から3番目、ちょうど真ん中ぐらいですかね。
まあまあね、
はい、得失点差は、マイナス2点と。はい、いやいや、こういうのが阪神の今の野球じゃないですか。と思いますよ。
まあ、何でしょうね、バーカ試合が若干数に入ってるんで、特に大きく数字に出てるかなという気もしますけどね。
うん、で、打者の方ですよ。今週阪神の打者レギュラー陣の中で一番打率が良かったのは新球さん大好き福留さんですよ。はい、今週だけの数字が357ですね。先週は059でしたけども、はい、ジャンプアップですよ。横浜戦で盛り返しました。福留さんが1番目2番目が上本の316と、レギュラー陣で悪かったのが一番下が北条の125、
まあそれが変えられちゃってるですね。
その次に悪いのが糸井鳥谷の167と、
うん、
はい、いうことですよ。ただまあ糸井さんにしても出塁率は348、鳥谷が250と、フォアボールをもらえてるんでね。
まあそうですね、
はい、数字が上がるということですね。はい、まあ、ピッチャー陣の数字はまだ少ないんでね、まあ、これは、ちょっとまあ省略いたしますけれども、
はい、
ちょっとこう2軍の数字をちょっとだけ、はい、はい、まあ、今日伊藤隼太がね上がりましたけども、ファーム18試合消化してますよ。
結構行ってますね。
はいはい、まあ、3月の、ね、半ばからこうスタートしておりますけども、 打率がいいのが伊藤隼人の356、2番目が、尾形外野ですよね、尾形の288、上田の281、八川の254と、板山が、176と、それから打席数の少ないところで言うと、加納さんが11試合、370、それから西田が333、俊介が313と、苦しんでる期待の大山くん、2割飛んで5厘と苦しんでますね。まあなんで仮にまあ打者でこう次に引っ張ってくるとなると、まあ単純に数字から言うと大型になりますけども、外野外野になりますからね。
ですね、
うん、本当に北条が数字が上がってこなければ上田君、
海君ですかね、
はいはい、上に来ようということもあり得るようなと、もしくは、まあ、経験を生かして、森越かなと。
それは今んとこないかな。
いやいや、まあ、あとねキャンベルがもうね復帰してやってますからね、今10打数3安打の長打3割ということで、これから上がってくるんじゃないですか。サードやってるみたいですけれども、
まあサードは鳥谷さんの状況次第なんで、多分かなり目が低いでしょうからね、うん、
まあまあまあね、そんなところでございますよ。で先発のローテですよね。来週カース水木が、どこ、中日戦かな。
中日で後半が巨人ですね、確か。
そうですよね、両方とも
ビジターですね、両方とも
ビジターですよね。
はい
はい、まあ今日で日曜日能見さんが投げちゃったんで、岩佐を飛ばしてますからね。
うん、そうですね、
はい、もうこれは完璧に私の勝手に予想ですけども、火曜日が岩佐田、水曜日は、その前の週投げた中村勇太が木山、木曜日が、中子のメッセンジャー、金曜日がこれ中子になりますけども青柳と、で日曜日が能見さん、土曜日に投げるピッチャーがいないんですよね。か、木曜日に、誰かピッチャーを当ててメッセンジャー青柳能見と金土日にするかですよね。まあ、そんな感じになると思いますけども。
さあ、その2軍でピッチャーはどうなんですか。
うん、2軍のピッチャーは今数字的に一番いいのは、新人の、福永だったかな。通算でいうと福永が、21イニング投げて、防御率が 1.71 と、三振10個、まあ、ただしフォアボールも10個与えてますけれども、
うん、
はあ、2勝1敗で阪神の勝ち頭と。
その21イニングは先発起用ですか、中継ぎ起用ですか。
全部先発ですよね、4試合で21イニングなんでね。
あ、うん、だいたい5イニングずつ掘らせてもらってるのか、
うん、
まあねえ、バツナギやから一遍上上げて掘らしてもええかなと思わんじゃないですけど、試しで、
うん、だまあ、あの数字から言うと福永か、もしくは、昨日か一昨日か好投した横山、どっちかだと思いますよ。彼も5イニングぐらい投げたと思いますけどもね。
あ、
うん、あくでも
情報がないっていう意味では面白いのは気がしますけどね、はい、福永の方が、
うん、
あんまし打てない中日なんで、
はい、さっき言ったその、高田コーチによると先発今の5人でやりくりをするか、下から上げるか、後ろで投げてるピッチャーで先発経験のあるピッチャーに出てもらうかと。
それは岩崎のことを言ってますか。
はい、まあ、岩崎か分かんないですよ、藤川球児かも分かんないですよ、
はい、多分それはないと思います。
はい、ということなんでね、
はい、
はい、気分転換に前に投げるのも一つの手だと思いますよ。まあちょっと放送前にちょっとねちらっとこう前端お話をしましたけども、新球さんとは、 まあ、阪神のキャッチャー問題ですよ。
うん、
はい、今まあ梅野がずっとね先発マスクをかぶっておりますけども、ずっとまあフルで出てたのがさっき言った岡崎に1人を譲ったぐらいかな。あとは全部フルで出てますね。
そうですね、ほぼほぼやりますね。
はい、はい、でまあ結果が、さっきから申し上げてる、8勝5敗というまあチームの成績、まあ防御率が下から2番目ではありますけども、まあまあ、育ててますよということなんでしょうけども、この辺はどうですか、いかがですか、新球さんは。
もうちょっと配球に成長の跡が見えてくれんと正直辛いなっていう気がしますね。うんうん、そのまあ、
はい、
そのキャッチャーなんで他のこと、うん、例えば盗塁を刺すのは今盗塁阻止率はトップですし、
うん、
まあ打撃に関してはまあまあ賛否あるでしょうけど、若干短く持ってコツンコツンやりながら、はい、
うん、
まあなんとか食らいつこうっていう姿勢が見えてるっていうところで、
そうですね。
まあそこは賛否があると思うんですけど、まあまあ本人考えてやってるんでいいんですけどね、変えて。
うんうんうん、
ちょっと配球の癖というか、もともと彼、外角、低めで勝負したがるんですよね。
そうですね。
キャッチャーとしては。
はい。
自分の色やから、それは悪いことじゃないとは思うんですけど、
うん、
それは自分の色なんで、
うん、
ピッチャーの色に合わせないと、
うん、
とかキャッチャー、ピッチャーの色と混ぜながら、
はい、
色って成立させないといけないと思うんですよね。
うんうん、
だけど、彼は、
うん、
自分がこうやと思ったこう固まったリードしかしないんですよね。だからそのピッチャーが気持ちよく投げれるだとかピッチャーの球が活かせるっていうことよりもリードが先なんですよ、うん、彼のリードって。
それは本当にそうなのかね。
なんていうか、その極端にだから勝負どころになると外角に偏るんですよ。
うん、
外角で勝負することが悪いって言ってるんじゃないですけど、
うん、
やばくなると、
うん、
外角にしか放らないっていうのが出てくるんで、露呈するんですね、その、
うん、
その、内角に一球見せておけば、
うん、
その外国の球は生きるんですけど、
うん、
要は外角一辺倒になるから、目が慣れる、踏み込まれる、
うん、
っていうことをされがちなんですよね、彼って。
うん、
っていうことを3年前のそこそこ使ってもらった時期にもうよくやってたんですよ、そういうリードを。
うん、
で痛い目に見て合ってるはずなんですけど、
うん、
今もやってるリードだから、なんかその試合前とか言って強気のリードしますって言ってても結局ちょっと打席打撃が強い選手なら途端に外角一辺倒になるっていうね。
うん、
だから今日の試合の時にかなんかでも、
うん、
まあその外角一辺倒っていうかそのストレートがほぼほぼないんですよ。
うん、
脳みのとの関して、
うん、
脳みって基本的にそれは速度はないですけどストレートがあっての変化球のピッチャーじゃないですか当然。
うん、
まあ3球に1球以上フォークとかね。
うん、それは今日だけの話なんじゃない。
だから極端なんでやることがあって、でも結局は外角の球でやるんですよ勝負を。だからそのプロセスはまあまあいろいろあるんで持ってるんでしょうけど、
はい、
持ち球がいろいろあるから、
うん、
ただゴールとして外角低めの球になるんですよね。
うん、
だからそこに注力されてるんでストライクボールの見極めものすごいゆっくりされちゃってることが多いんですよ。
うん、
結局あっちもこっちもキーハランドそこに張ってるからキーを、
うんうん、
っていうこともだから今シーズンも散見されるなと思ってて、
うん、
だからおしあの育てるなら育てていいんですけど、
うん、
例えば今日の試合なんてその本来の海のリードにしてほしいリードを、
うん、
本人が広島パッティにされてたわけですよ。
うん、
だから内角をえぐるような球を掘られて外角系の球を掘られるっていうね、
うんうん、
自分がされたら嫌やろうにと思うんですけど、
うん、
それでもなんかその内閣で起こすっていうことをなかなかしないんですよね。
うん、
まあ、内閣に全部が全部惚れた言わないんですけど、
うん、
たまに裏書いてたら外閣一辺倒でもいいと思うんですけど、
うん、
ずーっと裏書きっぱなしの投球なんて、それ裏書いてるんじゃなくて、裏の裏で表にひっくり返ってるだけなんで、
うん、
内閣経営にあったら踏み込まれるっていうこともあるんで、
うん、
ちょっと見てて成長ないなーって思ってしまうんですよね、その特に。去年まあまあどっちかっていうと使ってもらえなかったじゃないですか。
うんうん。
だから下でやってて、
はい、
考える時間はいっぱいあったと思うんですよね。自分の、だからその、うん、なんで使ってもらえない打撃だけじゃないところって考えなあかんかったと思うんで。
うん。
って思ってるとちょっと、今一軍で勉強中っていう内容にしたらお粗末すぎひんかいなという気がするんです僕は、
うん、
まあ、3年目なんでね彼上でやるの、
まあまあ、あの年数は置いといて、8勝5敗と結果が出てますねチームとしては、
うん、
これは評価できないんですか。
それってだから今打つチームやから勝ててるだけかなっていう気がするんですね。
いや、その打てるか打てないか置いといて、今現在は結果が出てるわけじゃないですか。ってことは梅野の配球をもうちょっと考えればもっと楽に勝てるはずだと。
そうですね、どっちかっていうとそっちでしょうね。
あ、っていうことなのかね。
うん、
1点差のゲームが3勝1敗、2点差のゲームが2勝2敗、3点差のゲームが2勝0敗、まあ、4点差以上はくとちょっと大雑把になるんでこれは除外しますけれども、ここだけ見ると、7勝3敗4つの貯金ですよ。これは評価はできない。僅差ゲームで、打ち勝ってるっていうことよりはピッチャー勝負のところですよね、結果的に打ててないから。
その後ろの方の話っていうのは特に先発を生かせてない気がしてるんですよね。
いや、先発か後ろか、それはそのケースだケースで多分リードが変わりますよね。
そうなんですけど、の中継ぎから後ろのピッチャーって、
うん、
まあ良くも悪くも色決まっちゃってるんで、ある程度そんなに大きな、あれってしにくいと思うんですよね。僕、その。
じゃあ、梅野じゃなくても誰がやっても一緒っていうことかね。ピッチャーの色が決まってるから。
一緒。
そこは梅野の、っていう人のキャッチャーとしての評価はできないんだ。いや、僕何が言いたいかというとね、
はい、
僕もその配球でいろいろうるさく言ってきた口だったんですけども、
はい、
今シーズンおかげさんで阪神がいろいろやらかしてくれるんで、他のチームの野球を全く見る暇がないわけですよ今現在。
まあそうですね、
はい、となると梅野の配球を結構、まあ、ビデオをね、人して後からもこう通して見てたりもするんですけど、
はい、
あの僕の感想は去年に比べると今年、まあ、去年というか去年以前の梅野に比べると今年の方が、こだわって、さっき新規もちらっと言いかれましたけど、変化球を3球4球続けたりだとか、いい時も悪い時ももちろんありますけども、はい、アウトコース一辺倒がインコースを続けてみたりだとか、ピッチャーによったらインハイに攻めたりだとか、以前よりは、まあ、そこが僕成長してるなと思うわけですよ。結果は別ですよ、打たれてるか打たれてないか別に、はい、その配球へのトライアルチャレンジですよ。ただまあピッチャーのいいところを生かしたかどうかっていうのは、これは僕も本当に前から言ってるその里崎の言葉を聞いて、キャッチャーの評価はもう結果でしか見てくれない、まあ、それは僕もその通りだなと、
はい、
うん、だからっていうことは今のチームの数字が悪ければ、これひっくり返せばその、まあ、ピッチャーが梅野の言う通りに投げてるのか投げ切れてないのかは別にしても、 責任をのぞと梅野に行くわけですけども、まあ、ピッチャーもあのそれ相当の責任がいくかもわかんないけども、僅差ゲームの割合が多くてなおかつ貯金ができてて、この状態の梅野はやっぱり評価してやらんといかんよなと思うんですよ。その細かいこと言い出したら、じゃあ梅野の言う通りにピッチャーが首を振ればいいだけのことですよね、嫌だったら。とかあとはやっぱり この試合の入り方をどうするかこうするか、野木も今日言ってましたけども、まあ、昨日の青柳とのことがあるんで今回今日の広島戦ちょっと慎重になりすぎたとか、そこは話し合いで編み出された結果ですから、いや僕の言う通りに投げてくださいねということは僕ありえないと思うんでね。
まあそれはないでしょうね、
目から考えると。ってことはその配球はピッチャーも了解をしてるわけですよ。
でも能見さん基本的に振らないですからね、あの人。
うん、いやだからですよ、だから了解してるから能見の責任でもあるわけじゃないですか、うんうん、それを梅野の責任一辺倒にするのは僕はどうかなと思うんですよ、うん、言いたいこともわかるし、なんとなくそうかなっていう節ももちろん見えるんですけど、まあ、チキンバレーさんの言うそのテレビゲームの配球っていうのは分かるけども、ちょいちょいそのバッターの顔よりも、まあ、見てる節もあるし、まあ、そこが僕はやっぱその数多くマスクをかぶって経験値を積むことだと思いますよ。ただ経験値を積むのは梅野かどうかっていうその一番出だしの部分で本当に梅野でいいんかっていうのはちょっとあるけどもね、確かに。
はい、
はい、
うん、
っていう僕感想なんですよね。だからもう結果っていうかそのチームの数字が出てる以上は梅野の配球なんて言えんなと。それはもうちょっとこうしたらもっと楽に勝てたのにっていう議論になると、そこからもう空想自分の好みになるからね。それが難しいんですよね、キャッチャーの確かにって思うわけですよ。えらく梅野の擁護をしましたけど、うん、なんでその梅野の配球の癖云々よりは、もしそういうのがあるんだったら単純にやっぱりベンチがキャッチャーを前後入れ替えるとかね、岡崎スタメンで守らすとか、
うん、
ちょっとこうコンビをちょっと変えて、例えば次の広島戦能見梅野じゃなくて能見岡崎にするとかね、あの勝てるかどうかもちょっと分かんないけども、まあ、それよりも今年1年間梅野に任せると、梅野とまあ心中するっていうところまではまあ言い切れるかどうか分かりませんけども、まあ、そういう気持ちが半分以上もしあるんなら、やっぱもうそこは目をつぶらんとしょうがないよねっていうことをなんじゃないかなと思いますよね。
まあチームが選んだ以上レギュラーだろうと思うんですけど、それやったらそこに見合うだけの変化はしてほしいなと思うんで、はい、
うん
うん、
どこに変化を見たらいい、どこに変化を見たらいいのかね、キャッチャーは本当に分かんないじゃないですか、まあまあ、配球は
そのまあ分からないですけど、うん、西田って左対左の時に、まあ、ね、今、出てない TD さんとこうメッセンジャーで昼間喋ってるというかね、試合最中にやり合ったりしてましたけど、
うん、
要は左ピッチャー対左バッターっていうと左ピッチャーが有利だというふうに言われてますけど、
うん、
それが外角一辺倒の投球になると、うん、どんだけ有利さが働くんかっていう話で、やっぱりそこに一球ストレート、
うん
うん、体を起こさない球一球、惚れると、
はいはい、
配球の幅って全然広がるんですよね、結局左右に、その上下幅じゃなくて左右幅が使えるようになるんでって思うんですけど、その辺が見て取れなかったから、そらしんどいよなーっていう。
え、しんどいながらも点を取られなかったんじゃないの？しんどかって打たれたんじゃないでしょ？
うん、だからその、しんどいから無駄に球数いくし、とかっていう場面が増えるし、
それどれぐらい増えたんですか？
だから極端に言うとこうって、
イメージじゃないですか。まあ、
うーん、なんて言ったんやろうな、うん、
だからそこなんですよ。そのインコース体を起こす、それ裏の裏かもわかんない、うん、
だからそれが、それもあるけど、うん、要するに外一辺倒もあるやったら別にいいんですよ、う
ん、いやでも結果が出てるじゃないですか。
こと脳みの時にそれがないままに外一辺倒とか要は通じたんですよ、はい、だから粘られてたんですよねって話なんですよね。だからそこで
一辺倒だから粘れたのか、球の質が悪かったから粘れたのか分かんないじゃないですか。そこは脳みに責任はないんですか。嫌なら首を振ればいいんですよ。それを首を振らない脳みには嫉妬はできないんですか。なんでそこは梅野の 100% 責任になるわけですか。って思うんですよ僕は。
うん、
とにかくね、そのキャッチャーのコースとかどうのこうのってのは正直本当に全然分からなくなってきましたけども、拒否権ピッチャーにあるからね一応は。
まああるんですけどね、うん、
それを首を振らないってことは納得して投げてるってことなんで、責任があるとすれば50-50で脳にも半分責任がありますよね。なぜ脳みに同じような文句を言えないんですか。今週藤波が1失点、メッセンジャーが、失点が2と、今日は1失点ですよ。
はい、
これ十分合格なんじゃないですか。秋山6失点、青柳7失点というのはありますけども、先発でね。
はい、
うん、でも結果4勝1敗ですよ。
うん、何でしょうね、こう明確にこうですっていうはっきりと言えるものはないんですけど、うん、ただやっぱり、うん、上野のリードがもうちょっと良きゃもっと楽やったら違うかなっていう印象になってしまうんですよね。あの組み立て全体を見てると通して、
うん、しか言えないですね。脳みの球の切れがもうちょっと良ければもうちょっと抑えてるんじゃない。
まあそれは当然そうでしょうね、
うんうん、なぜそっちの方に行かないんですか。
ただベラボーに悪かったかって言われると多分普通ケースは、
いや、どっちがいいか分かるか分かんないけども、
うん、
うん、なぜ脳みの方にも責任がいかないの。何回も言うけど、
だから逆に青柳の時も青柳が完全に人リズムをやらかしてるところに、梅野が乗っかったなっていう感じですよね、う
ん、でも途中から抑えてるよね。
まあ、ピッチャーの方が何とか制御かかったからってことじゃないですか、それは。
あ、それはピッチャーのおかげなんだ。結局だから点を取られたらキャッチャーのせい、抑えたらピッチャーのおかげ。
だから取られたからピッチャーのせいってしてないじゃないですか。今取られてないって言ってるじゃないですか、ご自分で。
ええ。いや、その青柳の
取られてないん
だ。青柳の時は
だから、うん。だってね、彼の場合、コントロールが少しマシにならんと、土日も始めいかないっていうピッチャーですからね。
ええ、だからその頭で4点取られましたと。
うん、
3回2点取られましたと。でもそれ以降は1点1で収まってますよね。
はい、
うん、それは梅野の貢献もあるんじゃないのってことにはならないですか。
だから何でかね、そこへ行くまでにだから止めてほしいんですよね。
じゃあ
分かります。
止めれるぐらいピッチャーが良くないといけないよね。ピッチャーも良くないといけないね。
まあそうですね、
うん、両方だから50-50ですって。
でも球数減らす努力はやっぱり俺は。
いや、だからそれはお互い様じゃないですか。拒否権はピッチャーにもあるんやから、なんでそこに目をつぶるんですか。 今日桑原が中継ぎで完璧に抑えました。
はい、
その配球を指しているのが梅野ですよね。
まあそうですね、
はい、梅野は褒めれないですか。ここはノーミの時には散々もうちょっとなんとかなったっていう話にはなったけど、
今日のあれってどうやったんですかね。
いや結果だけ見てよ、その中身をあんまり細かく見てないからですけど、はい、どうなんだろうか。いやとにかく今日は思いっきりキャッチャーの肩をちょっと持っちゃってるからね。
はい。
うん。
なんしょ、だからさっきも言ったんですけど、やっぱ先発の時と中継ぎ以降の時、まあ極端なロングリリーフの時はまた別ですけど、
うん、
やっぱりちょっと僕比重が違ってると思ってるんでしょうね、多分頭の中で。50-50 の比率で責任があるというか、
うん、
よく悪く思ってない。
先発は何対になるんだ。
どこなんでしょう、ね、だから今そうやって喋ったからざっというかイメージ言いますけど、
うん、
多分6-4でキャッチャーかな。でその中継ぎ以降は逆かな、うん、もう今なんか言えという話で形にしてるんでちょっと怪しいですけど、ね、表現がね、
はいはい、
なんでかっていうとその、
いや、怪しいから、まあ、怪しいから50-50 50-50にはならない。
あ、そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、比率が違うっていうのは 100% の方が違うと思ってるんで、そこに関してはね。
じゃあ
数字がどうこうってい
うのは、先発の方の方がピッチャーの方がウェイト高くないの。
だからその僕は逆で長く良くも悪くもある程度しないかんから、
うん、
その時に受けてる球の良し悪しで要はイニングを稼がなあかんっていうことがあるんで、
うん、
そこを考えてやるのが僕はキャッチャーの仕事だと思ってるんですね、その先発にとっての、
うんうんうん、
でも中継ぎとかワンポイントのピッチャーって、うん、要はある程度持ってる球で出るぶつけに行くだけっていう、まあ、乱暴な言い方しましたけど、
うん、
っていう部分があると思うんですよね。その配球云々っていう、まあそれはあるんでしょうけど、
でも セットアップは抑えの方が1点取られたらアウトじゃないですか。
いやだからアウトなんですけど、そこはでも力勝負、うん、
だからより繊細に考えないといけないんじゃないの。
でも待てよ、ドリルに繊細さはないですからね。
いえ、その繊細さというかその変化球にしてもコースにしてもよ、先発は1点取られてもまだ先はあるよね、長くするんやから。
うん、だから1点も取られたあかん分、ピッチャーの力勝負に頼る部分が多いから、キャッチャーの比重って僕はまあそれは取ってもらったりしないかんというのがあるんですけど、落ちてると思うんですっていう感覚なんです、僕にとって、中にとって、
うん、なんかそこは合わないね。
まあしゃあないですね、うん、だからうん、だからやっぱり先発を生かせないっていう状況において、僕の梅野のキャッチャーへの評価は悪いです、現状やっぱり。勝ってるっていうのはトータルで勝ってるけども、先発が吐き出してる点は明らかに多いですからね、うん、比率的に言うと。
今週藤浪が1点しか取られてないわけよ、
うん、
メッセ2点しか取られてないわけですよ。
そうですね、
はいはい、これをなぜ悪いと言えるわけ。能見1点しか取られてないんですよ。点取られてない代わりに球数多いやんけって文句を言い出すわけ。
メッセンダーに関しては別に今回の結果じゃなくて、おそらくこのイニング、この最初ずっと多いんですよ。
うん、そうね。
うん。
はいはい。それ分かりますよ。
はい。
それを苦労して収めてるとは思えない。
うん。